東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
セダケンイチのシネマプラネットこの番組は映画好きおじさん、ただけんいちによる、ちょっと映画が見たくなる、そんな情報をお届けする番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか？ただけんいちでございます。今日もね、最後までお付き合いのほど、よろしくお願いをいたします。前回のね、放送の、シネプラニュースの中で近日公開のテネットというね、映画をご紹介しましたけどもね、クリストファー・ノーラン監督の。まあ、このね、今回、この、収録が公開されている頃には多分ね映画館でもご覧になれてると思うんですけれども、先日ですね、まあ、そのクリストファー・ノーラン監督の、まあ、なんていうんですかね、これまでを振り返るじゃないですけれども、いろんなね過去の彼の作品が劇場で、まあ、リバイバル上映されてまして、でたまたま近くのね劇場でインターステラーを上映してたものですからね、ちょっとそれ先日見に行ってきました。 IMAX のね巨大なスクリーンで宇宙の映画を見てきました。私ね、インターステラー大好きなもんですからね、ちょっとね、この番組でもいずれ取り上げたいなと思うんですけど、やっぱりいいですね、こう、大きなスクリーンで、こうね、最高の音響で見る映画っていうのは、何度見てもいいなっていうふうに思いましたんで、まあ、皆さんもね、機会あればやっぱり映画館に足を運んでいただく、まあそういうね、機会を持っていただければというふうに思います。番組では皆様からのコメント、メールなど募集しております。番組宛てのコメントは、レディオ365ウェブサイト内の番組ページからお送りいただくか、もしくはね、番組専用のメールアドレス、ただけん、@radio365.net、tadaken、@radio365.net までお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、どしどしお送りください。お待ちしております。さあ、それでは、戸田健一のシネマプラネット第58回目放送、クールな男になりたい、始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいります。最初にご紹介するね、映画界の話題、これもねちょっと新型コロナ絡みでございますけど、こちらでございます。東宝シネマズ新宿が抗ウイルス抗菌コーティングを実施ということでね、まあ今ね、どこもかしこもまあ消毒消毒ということで、まあね、お店行けばこう、入り口ね、アルコールのこうボトルが置いてあって、入るときにシューッとやって、出るときにまたシューッとやってね、出るみたいな形になってますけれども。まあね、そんな形で新型コロナウイルス感染拡大をね、防ぐための取り組みが、まあ各所で行われている、まあ今日この頃ですが、都内屈指の繁華街、新宿歌舞伎町にあるシネマコンプレックス、東宝シネマズ新宿でもですね、この度新たに抗ウイルス抗菌コーティングを行ったということなんですね。で、まあその東宝シネマズが、まあお客さんにね、安心して利用してもらえるように、まあ、コーティングをするということで採用したのは、高性能抗ウイルス抗菌防臭剤、キノシールドというものだそうなんですね。でまあ、これね、キノシールドっていうのは酸化チタン、銀イオン、あと可視光ゾルですね。まあ、これらを組み合わせることで、まあ、それらの触媒が持つ効果を相乗的に発揮させる画期的なコーティングだそうですね。まあ、医療機関とか介護施設、あるいはこう保育園などね、まあ、特に感染の、リスクを、ね、下げたいようなところで結構利用されているものなんですね。で、ちょっとまあ私事なんですけどね、こう私が普段勤めている、私のね、会社の方も先日ね、キノシールド、これ同じのやってましたね。壁中に、あれ机中にね、もう全部を、こう、なんかスプレーみたいなのやる形で。なんでもね、 なんですか、壁とかだけじゃなくてね、物もコーティングできるということで、その日はですね、あの机の上に携帯電話とか時計とかみんな置いといたんですね。そうすると、それも合わせてコーティングしてくれるっていうことで、なんかね、そういうのがあって、まあそれをね、今回、東方シネマズはやったということなんですね。まあ事前にその施設全体、つまり人が触るであろうところをすべて、こうウイルスとかね、菌が、まあ、近寄らないような形にしておくことで、まあそういったものを無害化して、まあ、接触感染のリスクを減らそうと。でね、秋のまあ連休を前にお客さんが安心して映画を楽しめる環境を作ったというふうにね、述べておりますので。もちろんね、まあマスクとか手洗いとか、まあ、そもそもあんまり熱があるときは動かないとかっていうね、こう見る側の、まあマナーといいましょうかね、そういうのもありますけれども、迎える劇場の側もこういう形でね、いろいろ取り組みをしているというニュースをまずはお伝えいたしました。まあでもね、さっき冒頭でも言いましたけど、映画館ね、今それでも、こう一つずつ席開けたりとかっていう風に密にならないようにしてますし、まあ映画見てる間はね、べちゃべちゃ喋るっていうこともありませんからね、あんまりこう飛沫感染っていうのも、よほどね、なんかマスクなしで咳とかすれば別ですけれど、そうでなければね、あまり飛ぶということもないでしょうから、まあね、こうやって安心して見れるというのも一つ映画の魅力なのかもしれません。さあ、そんなね、コロナ絡みはね、もちろん海の向こうのアメリカでも影響を覚えしているわけで、それが次のニュースでございます。アメリカディズニー社、ブラックウィドウの全米公開再延期を検討ということでございまして、まあ、スカーレット・ヨハンソンがですね、主演を演じますブラックウィドウというね、映画、これがまあ本来であれば5月に公開される予定だったんですけれども、まあね、皆さんもご存知の通り、アメリカはまだ結構ね、コロナの影響が収まりませんから、まあ、映画館もね、結構閉まってるんですね。で、まあ公開が数回にわたって延期されていて、まあ現時点では11月の公開にまでね、こう伸びている。で、さらにそれも伸ばすんじゃないかというような話題が入ってきております。で、まあね、アメリカはその新型コロナウイルスの感染者、世界最大ということでして、まあ、全米の映画館の7割ぐらいは営業を再開したそうなんですけれども、それでもやっぱりね、ニューヨークとかロサンゼルスといった、まあ、サンフランシスコなどの大都市では、まだ映画館は閉まっている。で、まあ、調査会社によりますと、アメリカの映画ファンの 49% が、このね、コロナが落ち着く前に映画館に行くことには不安を感じているというふうに答えてますんでね。まあ映画館空いても半分の人がちょっと行きたがらない。で、まあ、地方のね、映画館は、空いてるところもあるようなんですけれども、それでも、地元の映画館が営業再開をしたことを知っている映画ファンは、全体の 41% しかいないということなんですね。まあ、なので、ね、対策テネット、これちらもね、アメリカでは公開されているんですけども、アメリカでのこの興行収入は非常にこう低調に収まっているということもありまして、まあ、なのでね、ディズニーの方もあえてこのタイミングで新作を出すのはどうなんだろうかというところで、いろいろこう調整しているということで、まあ、ディズニー以外もね、多くの映画会社の新作映画が秋になったりクリスマスになったりということで結構伸びていますのでね、まあ、そのやっぱりこのハリウッドをはじめとするアメリカ映画界が一番ね、こう割り送っているんじゃないかというところがこの映画業界のポイントかなというふうに思います。さあ、最後ね、短くなりますけれども、一つね、新作映画をご紹介しましょう。近々公開予定の映画、今度は日本映画です。スパイの妻という映画でございましてね、黒沢清監督による、まあ、これ NHK の BS でね、ドラマになったもの、これをまあ劇場公開したものでございます。太平洋戦争前夜を背景に、運命によってもてあそばれる夫婦の試練を描き出すということで、まあ、蒼井優さんとね、高橋一生さんが夫婦役を演じて、まあ、この第二次世界大戦前のね、世界を描いたという映画でございます。まあ、1940年の神戸が舞台で、まあ、たまたまね、恐ろしい国家機密を知ってしまった主人公が、まあ、それをね、正義のために社会に明るみに出そうとして反逆者とみなされてしまう。でね、まあ、その妻である まあ、その夫婦でね、それを秘密をこう守って、疑われてこうスパイの妻というふうにこう年齢を受けても愛する夫と共に手と手を取って生きていこうと決意するヒューマンドラマということなんですけれども、これね、先日行われた第77回ベネチア国際映画祭で監督賞にあたる金獅子賞を受賞しておりますのでね、まあ、ドラマもね、非常に、評価が高く、まあ、そういったね、賞も取っている。まあ、それが今回、映画版ということでですね、多少再編集されて、まあ、公開されるということでございますので、気になる方、ぜひご覧になっていただきたいと思います。10月16日から全国公開ということでございまして、日本映画、スパイの妻、こちらをね、ご紹介させていただきました。では、以上、ここまでがね、本日のネプラニュースでございました。それではコマーシャルに参ります。
If you have iTunes and iPod, we're never everywhere somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
アルガトラズからの脱出、シネマプラネットをお届けしております。番組後半はおなじみのですね、今それこそ衰退期のレンタルビデオないしはね、今盛り上がっておりますネットフリックスとかアマゾンプライムとかユーネクストとかでね、ご覧いただける古い映画、ちょっとね、B 級な映画、あまり手をつけることのない映画をご紹介してまいります。アルガトラズからの脱出でございますが、今日はですね、また古い映画を一本ご紹介いたしましょう。1967年公開のアメリカ映画です。タイトルは暴力脱獄という映画なんですね。監督はスチュアート・ローゼンバーグ。出演はポール・ニューマン、ね。かっこいいですね。ポール・ニューマン。それからジョージ・ケネディ、ストローザー・マーティンなどなどという形でございます。で、どうでしょう。暴力脱獄というね、題名を耳にしてどんな映画想像されますか。まあね、脱獄ですから、まあ多分牢屋がね、舞台でね、まあ、暴力脱獄っていうぐらいですから、囚人と監守がね、こう殴り合ったり、こうね、あれこれしながら脱獄する、まあそういう映画を思い浮かぶ方がいらっしゃるかと思いますがね、これね、日本、まあもちろんね、その海外の映画を日本に持ってきて日本の題名をつけるということもちろんいっぱいあるわけですが、まあこのワースト1、2は言い過ぎかな、でもトップ5かトップ10ぐらいに入るぐらいね、良くない放題と言いましょうかね、あんまりちょっとこう映画の実態を表してない、題名かなというふうに思いますけれども、これ現代はですね、クールハンドルークと言います。ルークっていうのがね、主人公の名前で、クールハンドというのはね、まあ、その主人公を形容した言葉です。まあ、クールね、クールだねっていうふうに、まあ、かっこいいという意味です。で、ハンド、まあ、これは後でね、ちょっとお話ししますけれども、ポーカーとかの手ですね。で、まあ、ちょっとこうね、クールにかっこいい手を決めるルークっていう意味の、まあ、タイトルなんですね。で、どんなお話かって言いますとね、まあ、舞台はアメリカ南部、まあ、フロリダ州のね、どっかのようなんですけれども、太陽が照りつける非常に暑い場所で、まあ主人公のルーク、これをまあポール・ニューマンが演じています。若き日のね、非常にかっこいいポール・ニューマンです。で、まあ彼はね、そのこのルークは戦争の英雄なんですけれども、まあ戦争が終わってこう地元に戻ってきて特にすることもないんでしょうね。まあ毎日お酒を飲んでいるような感じで出てきます。で、パーキングメーターってありますね、都心部にもありますけど、こう歩道のとこにこうメーターが立っていて、お金入れてそこで駐車ができる。で、映画の冒頭ですね、主人公がなぜかそのパーキングメーターをひたすら壊しまくるっていうところから始まるんですね。で、その壊しまくっているところを、まあ、警察に捕まって、牢屋に入る。まあそこがスタートになります。で、まあ刑務所と言いましてもね、囚人は50人ぐらいしかいないようなね、本当に小さな掘っ立て小屋みたいな牢屋なんですけどね。で、そこに入れられる。で、そこでですね、まあ、囚人、まあ、50人ぐらいいる囚人のボス、ドラグラインという、まあ、すごいよね、巨漢の男に目をつけられるんですね。 でこのドラグラインを演じてるのがジョージ・ケネディでしてね、このジョージ・ケネディはこのドラグラインの役でアカデミー主演男優賞を受賞しておりますが、で、まあ、このルークがね、そのドラグラインに舐めた口を聞くんで、まあいきなりこうコテンパンに殴られるんですね。ところがルークはね、殴られてもこう立ち上がるわけですよ。立ち上がっちゃ殴られる。で、だからね、ドラグラインの方もなんだこの気合入った男はっていう形でね、ちょっと惹かれるんですね。で、ある日ポーカーをやるんですけど、持ち札が非常にね、もう全然いい手じゃないにもかかわらず、すんごいハッタリをかまして、結局勝ってしまう。で、まあそんなね、ルークのかっこよさに、まあドラグラインをはじめ仲間の囚人もですね、みんな一目を置くようになる。で、どんなにきついね、仕打ちを受けても、あるいはどんなにきついあの労働をやっても、こうなんとなくね、ニヒルに笑ってたりするこのルークに、みんなが惹かれてね、こう一致団結のある意味なんか象徴みたいになっていくんですね。ところが、まあある日ね、そのルークの母親が亡くなったという電報が、まあそのね、刑務所に届きます。で、そこからね、ルークはちょっとこう脱獄を考えるようになっていってというお話なんですね。まあ冒頭言いましたよね、暴力脱獄というタイトルはどうよっていう話ですが、まあ脱獄自体はね、物語の後半の方で出てまいります。で、まあこの映画ね、本当にその何ですかね、刑務所の中でルークという男がどう生きていったかっていうストーリーではあるんですけれども、非常にアメリカでは有名でかつ人気のある、まあ、名作映画といいましょうかね、傑作映画として知られています。で、その刑務所の所長が話すですね、 What we got here is failure to communicate、まあ、日本語で言いますと、ここにいるのはコミュニケーションが取れないやつだ、話の通じないやつだっていうセリフは、アメリカ映画のですね、名ゼリフベスト100の第11位に選ばれるぐらいですね、非常に有名なセリフも輩出しているんですね。で、またこの映画ね、音楽もいい感じですね。まあ舞台が南部ということもありますんで、こうバンジョーをね、こうメインにしたような、バンジョーとこうオーケストラのこうなんですかね、こうミックスみたいな南部感あふれる曲なんですけれど、実はですね、この映画の中で一つ、まあ囚人たちがね、労働を課せられていて、道路工事みたいのをするっていうシーンがあるんですね。で、そこのシーンで流れる曲がですね、なんとアメリカのですね、ニュース番組のテーマ曲になりまして、当時のですね。で、これ今でも使われてます。そのなんですかね、モチーフといったものはですね、ニュース番組のオープニングのね、テーマ曲で使われていて、それをこうアレンジしたものとかっていうのはね、今でもアメリカ中で使われてますし、海を越えたね、オーストラリアではまさにこの映画の曲そのままのものをですね、未だにニュース番組のテーマ曲に使ってます。なので、知らずにこの映画を見た人がそのシーンにこう出くわすと、あれ、なんでここでニュースの曲が流れるんだろうっていうね、思うみたいですけど、まあ、それぐらいね、結構この有名だったり、あるいはこう人々にね、予想外のところで知られている映画だったりいたします。で、映画で面白いのはですね、まあ、主人公がルークという名前ですが、これまあ日本語に直すとルカになるんですね。つまりセントルカですね、あの聖ルカ国際病院のロカと同じですね。つまりこうキリスト教の聖人と同じ名前を持っている。で、この映画はですね、結構そのキリスト教がなんていうんですかね、結構モチーフと言いましょうかね、色出てきます。神との対話と言いましょうか、主人公自身はね、神をあんま信じていないんですけれども、結構ね、言動だったり何かモチーフだったりがですね、まあなんか十字架っぽかったり、なんか倒れてる姿がこう貼り付けにされたイエスっぽかったりですとかね、結構そういうなんていうか、キリスト教っぽいところが出てきているところがなかなか面白かったりいたします。なのでね、これがその刑務所というなんていうか、こうルールだったり規律だったりがある中で、その中でね、いかにこう自由を求めて生きていくか、ね、その中で、まあ、神というこの目に見えない存在ではなくて、自分自身でね、どれだけその中でこう生きていけるか、そういうね、 なんか男の姿をこうクールに描いた映画っていう感じで、非常にね、古い映画ではありますけれども、胸にしみると言いましょうかね、いろいろ考えさせる映画かなというふうに思いますので、ちょっと今日はご紹介をさせていただきました。暴力脱獄というね、タイトルからは全然ちょっとね、想像もつかない映画ですので、タイトルに惑わされずに、あるいはね、それで敬遠せずにご覧いただきたいと思います。長さ126分の映画でございますので、ぜひ皆さんもね、人生の一つに加えてみてください。以上、本日のアルガトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングです。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
ただ現地のシネマプラネットエンディングのお時間です。前半シネプラニュースではですね、映画館丸ごと抗菌、抗ウイルスコーティングをしたよというニュースと、アメリカのね、映画界が新作映画の公開を次々延期しているという話題。新作映画はですね、日本映画スパイの妻、こちらをご紹介いたしました。そして番組後半、アルガトラズからの脱出、別名アルガクリックせずアルガ押さずからの脱出はですね、今日はタイトルで騙されないでということで、素敵な傑作映画、ポール・ニューマン主演の暴力脱獄、こちらをねご紹介させていただきましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。レディオ365ウェブサイトの番組ページからお送りいただくか、メールアドレス、ただけん、アットマーク、radio365.net、tadaken@radio365.net までお寄せください。またね、番組のページでは過去の放送もアーカイブされてお聞きいただくことできますのでね、こちらもぜひお楽しみになってください。それでは、ただけん一のシネマプラネット第58回目放送、クールな男になりたい、これにて終了です。ここまでのお相手は、クールなところといえばクールビズをやってるぐらいしかない佐田健一がお送りいたしました。それではどうぞ皆さん、引き続き体調に気をつけてお過ごしください。また次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.